私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちは今教会の暦における権限という季節を過ごしています。ルーテル教会やカトリック教会の聖書日課は1年をかけてイエスの生涯を追うように設定されているわけです。教会歴の1年は太閤節に始まり、降誕節、すなわちクリスマスを迎えます。そしてそれに続くのがこの権限節という時になり、この季節に私たちは主イエスが洗礼を受けられた場面に始まるとともに、その公の生涯について聞いていくことになるのです。権限という言葉はいずれも表す、現れるという意味の二つの漢字からなっています。最初の権が意味するのは、広く知られるようになるということであり、後の言が意味するのは、はっきりした形で現れること、今実際に存在する、こういう意味になるようです。ですからこの権限節にあって私たちは、はっきりとした姿、すなわち人となって来られ、人と共に洗礼を受けられた主イエスが、すべての人に広く知られるようになる。このことについて聞くようにと招かれているのです。それは、どのように広く知られるようになるかということであり、また、なぜ広く知られる必要があるのかということであります。今日の福音は、込み出しによると、ガリラヤで伝道を始める。そういう場面が与えられ、主イエスが広く知られるようになることについて教えています。ガリラヤ伝道と聞きますと、私たちはマルコによる福音書の記事を馴染み深く思うかもしれません。そこでマルコによる福音書に目を向けてみますと、その1章14節15節にその様子について簡潔に記されています。ここで主イエスは次のように福音を告げ知らせているのです。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。マタイによる福音書もまた4章17節で、イエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと述べ伝えたと記しています。これらの記事から、マルコとマタイにおいて、共通して、主イエスが人となって来られたことによって、神の国が近づいた。だから、悔い改めるようにと述べ伝えているとわかるのです。これがマルコとマタイにおけるはっきりとした人の姿で現れ、すべての人に広く知られるようになるという権限の季節に聞くその内容となるんです。先に触れたどのように、なぜ広く知られるようになるのかというと、どのように、それはイエスが 述べ伝えることにより、なぜ神の国が近づいたから、このようになるでしょう。一方、今日私たちに与えられているルカによる福音書では、時は満ちたとも、神の国は近づいたとも、悔い改めを呼びかけることもなく、諸街道で教えられた。この事実を伝えているのです。そしてその一つの例として、ナザレの街道で教えた場面が記されています。先に見たマルコやマタイにおけるガリラヤ伝道の始まりと、その意を異にしていることがわかるのです。そしてイエスは開かれていたイザヤ書を読み、教えられているのです。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現したと。つまり、ルカにおいて、どのように広く知られるかは、聖書の言葉が語られることによって、なぜ広く伝えられるかは、告げられていた主の恵みの年が実現したからだということになるのです。この日、主イエスが読まれたイザヤ書は、先ほどお読みした通りですが、もう一度読んでみたいと思います。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。これはギリシャ語訳旧約聖書イザヤ書の61章1節2節からの引用になっていますが、実はその間に同じイザヤ書になりますが、58章6節の言葉が挿入されているのであります。違う場面からあえて加えたというのにはそれなりの理由があると言えるでしょう。その理由は共通した言葉があるということです。それは自由と訳されている言葉であり、挿入された58章では解放と訳されている言葉であります。さらに、このイザヤ書の言葉に見る自由も解放も、その最後の主の恵みの年をその理由としていることがわかるのです。人々に自由と解放をもたらす主の恵みの年とは、レビ記に次のように命じられているヨベルの年に重なります。あなたは安息の年を7回、すなわち7年を7度数えなさい。この50年目の年を聖別し、全住民に解放の宣言をする。それがヨベルの年である。このヨベルの年には、奴隷であった者は解放され、貧しさゆえに手放した土地は回復されるなど、解放と自由が実現する年でありました。 ヨベルの年に回復される自由も解放も、人の努力がや行いがその理由としてはされていません。すべてが神の御心によるのです。かつて告げられたこの言葉が、今日あなた方が耳にしたとき実現した。これが今日私たちが耳にする福音なのです。私たちは聖書の言葉を日々の生活の中で日課を読むことによって、あるいは日曜日に説教を聞くことによって、御言葉を聞きます。しかし、聖書を読んでいても、あるいは説教を聞いていても、必ずしも全てがわかるわけではないでしょう。しかしそのような私たちに主イエスは言われるのです。今日あなた方が耳にしたとき、それは実現する。聖書の言葉が耳に入ったとき、御言葉はあなた方のうちで力を発揮すると言われているのであります。権限という季節にあって、マルコとマタイは共通して主イエスがガリラヤで伝道を開始されたことを記し、どのように広く知られるかを告げ、また神の国は近づいたと告げられる内容を明記することで、なぜ広く知られるのか、このことを知らせていました。これに対して私たちが今日日課としているルカは、諸街道で教えたことが告げられ、具体的な例を挙げ、主イエスが読み上げられた聖書の言葉が、今日あなた方が耳にしたとき実現したと言われているのです。このことから、ルカではどのように広く知られるようになるかについて、それは御言葉が人々の耳に届くことにより、なぜ広く知られるようになるかという理由は、すべての人の自由と解放を告げる主の恵みの年のゆえということが教えられているのです。さて、第二の朗読でお読みいただいたコリントの信徒への手紙1:12-12以下は、一つの体、多くの部分と込み出しがつけられた、有名な箇所となっています。ここで教えられていることを知る助けとなると思いますので、はじめに、これまでも何度か紹介してまいりました藤木正蔵先生の言葉に触れたいと思います。命という言葉が題がつけられた次のような文章です。同じであるということと一つであるということとは全く別のことです。同じであるものの間には、対立も緊張も分裂もなく、したがって発展も成長もなく、命はそこにおいて存在し得ません。同じとは死の相です。これに対し一つとは、相違するものが対立をはらむ緊張の中で、忍び合い、譲り合い、理解し合い、それぞれの分に応じて働き、助け、補い合って結ばれていく努力のことであり、それは創造的営みとして、まさに命の相なのです。命あるものは皆相違しています。そして皆一つであることを希求しています。 私たちは同じであることを、理想のように捉え、そのように努める傾向にあると言えるでしょう。インターネットの世界では、異なる意見を発信する人に、別の意見を持った多くの人たちが、攻撃的なコメントを寄せることが少なくありません。これを炎上すると表現するわけですが、その攻撃は自分たちの顔が見えないためか、必要で病むことを知らず、その攻撃を受ける者の心は、よほど強くなければ折れてしまうほどであります。社会問題にもなっているほどです。私たちの周囲ではそれほどでないにしても、やはりどこか同じであることを要求し、監視し合う、そのような雰囲気を感じないわけではありません。このように同じであることを要求する社会の中で、人はその本心を明らかにすることができず、息苦しさを覚え生きているものであります。それゆえ、同じとは死の相、同じであることに命も成長もないと、藤木先生は指摘しているのです。同じであることは、すべて丸く収まるように見えるのですが、そこには本来ある命というものが失われているのです。そもそも聖書において、命とは、天地創造の初めに、すべてのもの、すべての作られたものとともに、極めて良いとされたこと、また、命の息を吹き入れられたことにおります。つまり、命とは、神が生かそうとして望まれている事実。しかもそれは、愛するためという神の目的のもとにある命なのですから。その命に同じでなければならない理由は、全く見当たらないんです。かえって違った個性、一人一人に向けられた神の御心が命をはもたらすのであって、違っていることの方が重要とされているのがわかるのです。その違った存在、一つとして同じではない存在が、ただ主にあって一つとされている。ここに命の相がある。このことは当然、私たち教会の交わりにも言えるでしょう。教会の交わりが不思議なところに見えるのは、同じであることではなく、さまざまな面で違うものが一緒にいるということからかもしれません。一般に人の集まりとは、同じ町内に住んでいる、同じ趣味を持っている、同じ意見を持っている、など、集まるためには、同じであることを要求するものであります。しかし、教会は、どこに住んでいても、興味や趣味が違っていても、意見や感じ方が違っていても、一つになれるのです。それは、人によって、人の努力によって一つになるのではないからです。ただキリストにあって、私たち教会は一つとされるのです。教会は互いの違いを、ただキリストのゆえに、キリストが私たちとの間にある違いを受け入れ、使え、しかも、十字架の死を遂げてくださったゆえに、 私たちは忍び合い、譲り合い、理解し合い、それぞれの分に応じて働き、助け、補い合って結ばれていく集まりなのです。このことについてパウロが、あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分ですと書いているのです。主イエスが読まれたイザヤ書で告げられた解放と自由と訳されたギリシャ語、これは新約聖書においては許しと訳されています。つまり主イエスが読み上げられた聖書の言葉は罪の許しを宣言しているんです。しかも主イエスは、今日あなた方が耳にしたその時実現した。私たちがその言葉を理解したからでも、信じるようになったからでもなく、耳にした。その約束の御言葉があなた方の耳に入った。それゆえに、この言葉は、実現するのだと言われているのです。ここで言われる今日とは、2000年前にとあるガリラヤの街道でイエスがイザヤ書を読み、改修に教えたその日に限定されることではもちろんありません。神の子イエス・キリストが人となって私たちの間に来て、実際に生きた時代を指しているのでもありません。またそれはイエスを信じる者だけに向けられているのでもないのです。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にした時実現したとは、私たちが御言葉を聞いた今日この時なのです。なぜなら、神の御心を実現するために、イエスは人となって私たちの間に使わされた。今日告げられているからです。このイエスこそが、神が私たちのために使わされた救いそのものであります。この罪の許しを実現する神の救い、主イエスがはっきりとした人の姿で私たちの間に来て広く知られるようになる。これこそ権限という季節にあってイエスの生涯を追っていくに先立って私たちが耳にする良い知らせ、福音に他ならないのです。この一年の歩みを、この福音に励まされつつ、祈り合い、共に歩んでまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。